聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書第一歴代史13章1節から8節。旧約聖書の707ページになります。
聖書をお読みいたします。旧約聖書歴代史第一13章1節から8節。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かって言った。もしもこのことがあなた方によく私たちの神、主の御胸から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには、放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。そこでダビデは神の箱をキルヤテ・エアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルはバーラ、すなわちユダに属するキルヤテ・エアリムに登っていき、そこからケルブに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び上ろうとした。そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、盾ごと、従弦のこと、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして神の前で力の限り喜び踊った。以上です。
ただいまから旧約聖書第一歴代史13章1節から8節を通して、神への敬虔を貫く王ダビデと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます、毎日聖書を読んでいく箇所が今日のこの歴代史の第一の13章にあたります。で、13章でお話をしたいんですが、説教用紙にあるように、前半はそこに至る歴代史の内容とか一章からの出来事などを初めにご紹介していきたいと思います。歴代史の最初、最近読めていらっしゃらない方も一章からちょっと見ていただいたらお分かりになると思います。683ページにあたります。アダム、セツ、エノシ、なんじゃこりゃと思うかもしれません。ケノン、マハラル、エレデ、エノク、メトシラ、シメク、ノア、セム、ハム、それにヤペテ、あ、少しわかると思うかもしれません。これは、神様がお作りになった最初の人、アダムから始まる系図の記録です。で、聖書の中に系図を表すこの、まあ、ヘブル語の名前ですから、日本語訳聖書に出すとカタカナ表記になるわけですね。新約聖書の一番最初のマタイの福音書というところも実はこの系図から始まるので、1ページがほとんど丸々系図で埋まっています。さあ、意気込んで聖書をこれから読むぞと思って聖書を買って読み始めると、新約聖書の場合はまずこれでつまずきます。もう止まっちゃう。それから旧約聖書で創世記からずっと読んで頑張って、毎日一章かあるいは三章読むぞと思って読んできて、歴代史に差し掛かると この箇所になります。まあ、ここでもうつまずいちゃうんですね。もうこれ以上つまずきやすい場所はありません。実は、これはどんな意味があるんだろうかと、なんでこんなことを書くんだろうかと思う、いろんな味わいとは、まあ、創世記の時も、系図には随分大切な意味があるんだということをお話ししましたが、ここでもそうですね。実は歴代史をこの書いたのは、学者エズラという人ですね。エズラ記ということがありますが、あのエズラがこれも記したのではないかという有力な説です。で、エズラという人は、ユダ王国という国がバビロン帝国によって連れ去られてしまった。これは捕囚と言います。連れ去られてしまって、一回目帰ってきて神殿を建て直した人々がいる。二回目帰ってきた第二次帰還民の一人の中に、このエズラがいたんです。エズラは、この歴代史を書くときに考えた、神様から示されたようです。何のために書くのか、何を大事にして書くのか、イスラエルの国が神様を礼拝する礼拝共同体だと。礼拝する国なんだ。それを第一に書こうとした。実は、一回目神殿が建った。このままバビロンから帰ってエルサレムはもう一回復興していくぞと思ったら、5、60年間、ことが進まないんですね。うまくいかないんです。そして、また沈み込んでしまう。その頃、エズラは、この2回目の帰還民の中に、エルサレムに帰ってくる。ところが、これからエズラによって元気づいて、さあ、今度行くぞと思ったら、また10年、13年、また沈み込むんです。そこで登場する人がネヘミヤという人ですね。旧約聖書のネヘミヤ記っていうことを書いています。ネヘミヤさん何したか言うと、もう裸の、神殿がある。裸っていうのは砦がないんです。城壁がないもんだから、いつでも荒らされる。やりたい放題ですね。ですから城壁を作って守ろうということになります。で、その働きをしたネヘミヤさんがこのエズラの後出てくるんです。まあ、このあたりの出来事はエズラ記とかネヘミヤ記に書かれているんですが、エズラ記とかネヘミヤ記というのは実は元になった本があります。記録。それがこの歴代史なんです。で、礼拝が大事ですよということを言ってるんですが、もう私たちに、新約、イエス様が来てくださって、イスラエルの働きを受け継いでいる、霊的イスラエル。これが教会ですね、キリストの教会です。教会は何すると怖いと、礼拝共同体なんです。教会で一番大事なことの一つは礼拝を、神様を礼拝する。ですから、まさに歴代史はそういう点で私たちの教科書でもあるんです。で、そう思ってもう一回一節見ますとね、アダム、セツ、エノシュ。エズラは礼拝共同体のこのとしての再建されるイスラエルが誰によって担われていくのか、誰が礼拝の民なのか、それを考えたときに、なんとアダム、セツ、エノシュとずーっと人類の最初の人まで遡っていくんです。 まあ、なんと途方もなく遠く長く巨大な礼拝の民がそこにいるではありませんか。そう思ってここに名前がずらずらあるのは数えきれないほどの礼拝の民なんですよ。私たちはね、先ほどもいつもそうですね、礼拝の旅ごとに空間的広がりで祈ります。近隣の教会、日本中の同盟の教団の教会、いや教派にこだわらない全ての教会、世界中の教会のために祈りますよね。でもこんな風に世々の全てのクリスチャンたちは神の民を覚えながら記憶して礼拝の民、礼拝ということを考える、そのスケールの大きさね、豊かさにもう度肝を抜かれます。ああ、そんな意味がこの系図の中にあったのか。一章から九章まで。もう旧壮大です。心が踊るほどです。私たちの礼拝に対する取り組みや、私たちの礼拝に対する思いや広がりはどの程度でしょうか。あ、今日も行かんといかんな、とか。今日もお母ちゃんが行け言うから、とか。友達と遊びたかったのに、とか。いや、赤井先生が怖い目で見とるからとか、いろいろあるでしょう。でも、本当に、なんという大事な、大きな働きなのか。人間、やめますか？それとも薬やめますか？という広告機構の、あれがありますね。人間やめますか？それとも礼拝やめますか？それぐらいのことですよ、礼拝っていうのは。悪いけどね、礼拝しない、できない、祈れない人は、ごめんなさい、インターネットで見てる人、人じゃないって言うんですよ。本来の神様がお作りになった意味の尊い神の形を持った人として生きていませんよという、そういう意味なんですよ。もっとあなたは大事な大事な高貴なかけがえのない存在ですよ。人間やめてませんか？人間であることを忘れてませんか？これが礼拝がわからない、礼拝の大切さをわきまえられないという意味でしょうかね。せっかく教会来ているのに、礼拝の中にいるのに、早く終わらんかなって、礼拝終わったら、終わった？まだ？って子供の声聞こえますね。あの可愛い子供と一緒ですね。まあ、神様が選んだ礼拝の民の、その人々の系図。そして受け継がれてきた信仰の連続性、そしてもうそこにあるいろんな物語、トータルにその歴史性というものに、この系図の中で私たちの思いが広がっていく、そんな聖書通になりたいですね。これに加えて、この系図の終わりの頃に礼拝共同体を立て上げていく一番中心的役割として、祭司の部族レビ族が系図の中に登場します。で、一応終わるんですが、今日の箇所13、14章と終わって15章にもう一回祭司の部族レビ族の系図が出てきます。まあ、そんなことを前置きとして御言葉を味わっていきたいと思います。今歴代史がどういう意味で書かれてきたか、なんでこんな系図があるのかということについて、それは礼拝を、本当の意味で礼拝を大事に大切に捧げていくんだ、それは素晴らしいことなんだということを伝えたいわけです。で、十章を見てください。今九章まで見たわけです。十章をお開きになっていただきますと、一節、 ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、あ、ちょっとスクリーン上げていってくれますかね。ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダム、マルキッシュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私をなぶり物にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。六節。こうしてサウルは死に、彼の三人の息子も彼の前科も共に死んだ。サウル王一族の滅亡です。ね。系図が終わった。で、ここで、サウル王が死んだ。まあ、人命列伝の後は、サウルの王家の滅亡です。彼らは、サウルっていうのは、イスラエルの初代の王様です。そのサウル王を任命したのがサムエルという預言者で、まあ私たちはサムエル預言とかサムエル国際キリスト教学研とかサムエルという人物の名前を取っていろいろ教育事業を展開していますが、任命された最初のサウル王がここで終わったんです。そこで、この今10章を開いてますから、終わりのね、すいません、702ページ10章の13、14節、もう開くの大変な方は聞いといてくださったらいいですよ。開くだけで神経そっち行っちゃうからね。このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。神様に対する不信仰の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。サウル王家が滅びて、サウル王朝が滅びたのは不信仰の罪のためだった。神様の言葉なんてつまらん。そんなもん聞いても聞かんでも一緒じゃ。礼拝はそんなに大事ではない。そういう考えを持って、いや、どの神様を拝んでも一緒じゃないかと言って偶像を拝んだ。神様の声がわからなくなったら、まじない師のところ行って聞いたという。落ちるとこまで落ちた。だから、主は、サウル王を、裁きを持って終わらせた。実は、サウル王に代わって、その次の時代を担う人物を神様は備えておられた。それがエッサイの子、羊飼いの少年、ダビデだった。このサウルに代わる、王となるダビデの在り方が、生き方が、再建イスラエルの希望の星なんです。そういう目で11章を見ますとね、一緒に読んでみましょうか。3節ほどどうぞ。全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となる。 イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデ王の登場ですね。はい。こうしてこのサウルからダビデ王へと時代のリーダーはバトンタッチします。この11章から12章に聖書の記者はダビデの勇士たち、ダビデの家来たちのことを次々と名前を挙げていくんです。ダビデの勇士たちのリストが一体何を示しているんでしょうか。何のためにこういう人々を書いたんでしょうか。それはダビデが王としてふさわしいということを見事に表す人々なんです。11章の17節にこんな言葉があります。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなぁとつぶやくんです。戦争中です。あのベツレヘムの井戸の水を汲むためには命がけで行かないといけない。それを聞いて30勇士の中の一番勇者、三勇士がダビデのところにのその声を聞いて、よし、俺が行く、わしが行く、俺もだ。三勇士が行って、見事に水を汲んでくるんです。命がけですよ。その水を汲んで、どうぞとお飲みくださいと言ったらですね、この水ですね、どうぞと言って、お前たちの命がかかっているこの水をわしが飲めると思うんか。いや、飲んでください。そのために行ってきたんですから。飲めない。これお前たちの命じゃないか。神様にお捧げしよう。これを聞いてね、三勇士たちはね、また周りの人はね、せっかく命をかけて組んできたのに冷たいダビデ王だと思うでしょうか？思わないですね。そんなに私たちのことを大事に思ってくれるのかと思って感激します。そういう人なんですよ、ダビデは。行ってくれって言ったら、で、行ったんじゃない。欲しいなと言っただけで気持ちを組んで命をかけて、まあ日本的には殿様思いで行ったんですよ。それを、飲めないよこれはと言って神様にお捧げして、それを見てますます参入士や家来たちはダビデを慕い、ダビデを愛し、ダビデを信頼する、そういう関係ですね。まあこういうエピソードはね、本当にもってこいの出来事ですね。ダビデの人柄と信仰、ダビデが落ちぶれてサウル王に追いかけられて逃げ回って、命からから逃げ回っている時でさえ、ダビデの周りにはいっぱい仲間がやってきて支えて、苦しい時にこそダビデを盛り立てましたね。これもね、ダビデの人物の大きさ、器量のね、豊かさをね、思わせる記録です。それはここにありますね。まあ、これが終わった後ね、14章はね、北の国隣のヒラムの王様が、ツロの王のヒラム王が、この、ダビデ王、あなたの王宮を建てましょうやと言って、材料を提供したり、職人を送ってきたりするんですよ。まあ本当にそういう勢いね、本当に戦争に強いペリシテ人との戦いでそれを打ち破る、 まあダビデの勢いがこの11章12章あたりに出てくるわけです。また14章にも続きます。さあここで今日読んでいただいた13章に入ります。まあせっかくですから読んでおきましょう。12章の38節、誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちはヘブロンに来て、ダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの者たちもまた心を一つにしてダビデを王にした。これはね、後で見たいんですが、新約聖書の教会で王の王、主の主であるイエス様の前で心を一つにして礼拝するクリスチャンの姿なの。信仰の一致、奉仕のために心砕いて祈り、神様を賛美するキリストの教会の姿が、このダビデ王の元に集まった人々に原型があると思います。13章に入りますと、一節、ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たちすべての隊長と合議しとあります。まあ、アダムは、ごめんなさい。ダビデは、エブス人が住んでいた場所を攻め取ってダビデの町とし、そしてさらに、このエルサレムを神の都として定めました。そんな勇敢な部下たちもたくさん集まってきている中で、何か足りない。なお満足できない。何だったんでしょうか。神の箱です。イスラエルの民がモーセに導かれて荒野を旅したシナイ山から荒野を旅し続けた40年間、神の幕屋をので神を礼拝し続けてきた、その真ん中にあった神の箱がない。都はできたけど、神の共にいてくださる象徴である、シンボルである神の箱がない。それがたまらなかった。このあたりがダビデの信仰者としての素晴らしさですね。最初に言いました、豊かな生活、何一つ不自由がなく、人生を素晴らしい人生として謳歌していても、拝むべきお方を知らない、恐るべきお方を知らない、自分が命を懸けても惜しいと思えない、そういうお方を知らない人生は虚しいじゃないですか。事業は成功した、信頼を得た、財もなした、名声も得ている。でも、何かが足りない。信仰っていうのはね、弱い人が集まるだけじゃないんですよ。成功者たちも、何かが足りない。自分の人生を最高に生きるために求めている。そういう人々もまた、クリスチャンになるんです。さて、一節、そこでダビデは合議した。会議で一緒に話し合った。集まった人はイスラエルの全集団で、千人隊の長、百人隊の長、すべての隊長、リーダーを集めた。合議するといっても、みんなでワイワイわさわさやるということではないんですよ。民のリーダーを集めたんです。私は長老主義政治っていうのは、聖書の中にモデルがいっぱいあると思っています。もうモーセの時に、奥さんのお父さんのイテロが 疲れ切ったモーセに一人でやらないであなたの仕事を分担しなさい、任せる人に任せなさい、そうなってイスラエルは何百万人という人がまとまったんでしょ。ここもそうです。ダビデは一人でやれる王として独裁専制政治のトップだったんです。でも彼はその働きをするためにリーダーを集めた。国中からリーダーを集めて合議したんです。話し合ったんです。これはね、彼は謙遜だったからとも言えるでしょうが、私はダビデはことをなしことを遂げるためにこの世に共に働く人との合議の大事さを知っていたんですね。教会は神様が皆さんを通して教会を通して選んだ人たちを朝礼執事を通してご自分の神様の御心を決定していくんです。二節を見てください。次のことがわかります。そこに、主の御旨から出たことならという言葉がありますよね。あなた方によくってもそれだけじゃダメなんです。人々が見て、ああ、そうしよう、そうしようだけじゃなくって、私たちの神、主の御旨から出たことなら、このあたりがね、ダビデの信仰者として、神様を恐れる姿で、さすがイエス・キリストの先祖、ダビデですね。御心ならばという態度が、生涯貫いていたんです。だから、祭司やレビ人を集めて、二節にあります。神様に仕える聖職者たちは、サウルの時代には、もうちりぢりバラバラになっていた。神の箱がないんだから。災いな時代です。再び、神に仕える祭司やレビ人も、霊的指導者として呼び集めました。三節を見ると、私たちの神の箱を、私たちの元に持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから、ね、さて4節見るとそうすると全集団はそうしようと言った。すべての民はそのことを正しいと見たからである。今で言えば教会総会みたいですね。私たちで言えばで、五節に目を留めますと、まあ、全イスラエルが召集され、それは北から南までなんですよ。この地名に出てるのはね。イスラエルの南端から北の端までの地名が書いてあって、精鋭三万というのが、この出来事をサムエル記で書いてるときに、もう、よりすぐりの、3万人が集まってこのことを了解した。さて6節にこのケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び上ろうとしたとあります。ケルビムに座しておられる、ちょっと下ろしていただきましょうかね。出エジプト記の25章で、幕屋を作り、そこに契約の石の板、シナイ山でモーセがもらった十戒の書かれた神様が直接記した石の板2枚が収まっている。それがこれでしたね。何回も何回も見てきました。今日これだけ見たいんですが、これがこの箱がの収まっている。私は何回も皆さんにこれは日本のおみこしの原型だという話をしてきますが、まあ今日はその話を聞くと時間がないので終わりますが、ここにですね、ケルブというのは、この天使のような天使の形を持った羽を持った生き物ですけども、 実はここにモーセがこの贖いの蓋の一部に羽を広げたケルに、あの二つですから、複数ですから、ケルビムがいる。実はここに生贄を、血を注いで、モーセが血を注いで、そして私たちの罪を民の罪の身代わりとした。これがイエス・キリストの十字架の血の身代わり。予表ですよね。あらかじめ動物の血を流し、それを捧げた。それを救いが成し遂げられたかどうかというのはケルビムが見守っている。旧約聖書のエゼキエル、預言者エゼキエルはケルビムが飛びかけている幻を見せられたり、ダビデは詩篇十八編開かなくていいでしょ。こういう歌を歌っています。主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。ダビデは素晴らしい詩を書きますね。ケルブに乗って飛ぶ、あるいはケルビブに座しておられる主という意味はね、全知全能の神様、そしてどこにでもおられる神様、そして私たちの罪をどこまでも許すことができるお方、あがない主。それを表大きく言ってケルビムに座しておられる主。これは六節の言葉の意味なんです。神の箱はそういう大いなる愛なる全知全能の救い主の神様を彼らは自分たちの真ん中にお迎えしたかった。その後、八節読みます。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、たてごと、十弦のこと、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜びを踊った。これ礼拝です。なんで礼拝にドラムがあるの？シンバルがあるの？どうして鳴り物があるんですか？もっと静かに、厳かに礼拝しましょうというのが日本の礼拝スタイルだった。そういう礼拝も大事です。でも、旧約聖書のそういう礼拝の喜びを踊る礼拝の様を見ると、神様の礼拝のあり方というのは本当に多様性があります。そこで、その喜びの歌と踊りを伴うこの喜びの行列が悲しみと恐れの行列になりました。ここにあるようにウザという人が神の箱を運ぶ牛車がぐらっとしたときに危ないと思って手を添えた。危ない。それを見て神様がお怒りになって、ウザはその場で死んだ。それから始まったんでしょうかね。嫌いな人のこと、おめえウザいって。違いますね。ウザはね、そこまで神様厳しくされなくていいんじゃないですかと思うようですが、実は理由があったんです。神様の箱はね、まずね、民数記という記録によると、車で運ぶんじゃないんです。だから、担いで行くん。棒を通して、おみこしと一緒です。わっしょいわっしょい。で、それをする人は、レビ部族の中で、ケハテ族という人々でないといけなかった。しかもそのケハテ族には、聖なるものに触れて死なないように注意しなさいとまた警告を受けている。本当に大事なんです。だからいきなり神様はウザを撃ったわけではない。神様の戒め破りをしているんです。まあ、言ってみればね、ウザは軽い気持ちで、軽薄な思いで、まあ単なるものを運ぶような気持ちで車を御していたんではないか。だから、危ないと思った時に、もう何の恐れもなく、バーってやった。 その心を神様は見抜いたんです。私たちの礼拝スタイルはどうでしょうか？いえ、礼拝の心はどうでしょうか？ああ、まあ今日も行かないけんか。もしそうなら、もっとあっちが大事なのに、本当に神様を軽んじるものであってはならないですよね。いや、ウザだけが軽薄ではなかったんです。ダビデはね、自分こそ神の裁きを受けなければならなかったと反省したでしょう。それが十二節。その日ダビデは神を恐れていった。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。で、神様を恐れて、オベデ・エドムという人の家に3ヶ月間預けたんですね。その間、自分が迎え直すための備えをしたんです。さあ、13章、今日の箇所で私たちは礼拝がどんなに大事なかということを一章からの流れを見てきました。14章というのは、実は挿入文なんですね。13章から15章に続けばいいんです。もう一回、その箱を神の、都に迎える。その流れの中に14章が入ってるんです。で、ここで話題になっているのは、ダビデ王の王宮が建てられ、ダビデ王の家がますます栄え、そして、あの強敵ペリシテ軍も打ち破った、とあるんです。で、なんでここに、この14章が間に入ったかというと、こういうことよりも13章で神の箱を迎えることの方が先であり、大事だったとダビデは考えていた。自分の王宮の建設よりも、家族や妻たちよりも、戦争でもなく、神の箱を迎え、神様を礼拝することが一番大事だと思っていた。そういう思いでエズラはここに14章入れているということは、そうだろうなと思います。皆さんいかがですか？礼拝が一番大事だ。礼拝共同体としてのこの書物だということが思います。そこで15章。これも、14章は明日、15章は明後日ですが、また味わっていただきたいんですが、味わい方です。レビ人が清められ、そして行列が編成され、主の箱はいよいよ都に運び入れられた。これが15章の終わりで、15章の終わり見ていただくと、25節から以降、こうしてダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って喜びを持って、主の契約の箱をオベデ・エドムの家から運び登ろうとした。そして無事に運び登った。29節。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊ってるのを見て、心の中で彼を蔑んだ。まるでならず者のようだ。裸になって、まあ、みっともないと、前の王のサウルの娘ですから、気ぐらいが高い。ダビデを蔑んだけど、ダビデは本当に嬉しくって嬉しくて、飛び跳ねて喜んで、神様を礼拝した。礼拝とは何か。賛否と喜びにあふれて、神様を褒めたたえる。それが礼拝で、まさに16章の23節。見てみます。16章23節。全地を死に歌え、死から冷えと、見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい御業を全ての国々の民の中で誠に、主は大いなる方。大いに賛美されるべき方。全ての神々に勝って恐れられる方だ。これはね、詩編96編なんです。神様を褒めたたえる歌なんです。そこで、29編については28節以下です。 では、新約聖書、使徒の働き2章を見て終わります。もしお開きになれる方は、新約聖書の231ページです。新約聖書、後ろのページの231ページ。イエス様が十字架につけられた。3日目によみがえった。みんなの見てる前で、50日目に、みんなの見てる前で天に帰っていかれた。そして、復活から50日後に聖霊が下った。ペンテコステと言われます。ペテロはそこで説教をした。40節、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。41節、そこで彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマ、洗礼を受けたその日、3000人ほどが弟子に加えられた。教会の始まりです。いっぺんに3000人、しかも弟子に加えられた。エドモンド・チャン先生を迎えて、金、土、今日の日曜日の午後まで4回のセッションがあって、素晴らしいメッセージでしょ。行った方はお分かりでしょ。行かなかった方はもったいない。最後だけでも第4セッションぜひ行ってほしい。弟子となり、弟子を作る。これが教会の使命だという話。弟子となり、弟子を作る。ここに、教会は3000人が弟子に加えられた。イエス様は、復活のイエス様は全世界に出ていて、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そして教えなさい。弟子としなさいと言われた。私たちは弟子になってるでしょうか。弟子を生み出せる教会でしょうか。それができていないから、今の日本の教会が、世界の教会が、問われているんではないか。本当にそうです。ダビデは主を恐れ主を喜び、本当に賛美をし、そして日々礼拝を捧げていた、その初代教会のような心を持っていました。42節、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。46節。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。これが弟子の証ですね。お祈りいたしましょう。父なる神様、ダビデは主を恐れた。その日ダビデは神を恐れていた。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。今その神様ご自身が私たちの中にいてくださいます。どうぞ私たちが主を喜び、主の皆を称える、主を賛美する、祈り、御言葉を伝える、そのような弟子として、ダビデのような生涯を送れますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。